本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第2、4章の7節から9節です。新約聖書の359ページになります。それではお読みいたします。コリント人への手紙第2、4章7節から9節。私たちはこの宝を土の器に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。土の器なれどと題して清香先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝はこのいつものローマ書から離れて別のところを読んでいただきました。まあ、ローマ書の学びをずっと続けているわけですけれども、まあ、今日は午後にも婚約式等もありますので、少し別のところをですね、こう開いて読んでいただきました。この第2コリントの4章7節から9節ですけれども、まあ、このところに出てくる言葉でもあるわけですが、私たちはこの土の器という言葉を聞きます。まあ、そのような土の器という言葉を聞くと、三浦彩香さんの書かれたこの土の器をもというですね、本を思い起こす方もいらっしゃると思います。確かにこの土の器という言葉は三浦彩子さんの本によってもよく知られるようになりました。まあ、その言葉に出てくる聖書の箇所であり、親しみのある聖書の箇所でもあるかと思います。今日はそのような言葉に私たちの目と心をまあ留めてみたいと思いますし、その言葉から人のまあ私たちの弱さと、そして神の偉大さ、力の大きさということも見てまいりたいと思います。まずこの土の器ということですけれども、使徒パウロはここで私たちは土の器であると言っています。私たちという時には、使徒パウロも、そしてこの手紙を受け取ったコリント教会の人々も、そして今日の私たちも含めた全てのクリスチャンたちのことでもあるわけです。それが土の器であると言われます。ではその土の器という時には、そこにまあどんな思いが、意味が込められているんだろうかとあります。まあ、それは当時の土の器について考えれば分かるところでもあるわけですが、土の器という時にはいくつかの特徴があるかと思います。まず一つは、土の器はこの脆くて壊れやすいということがあります。当然のことでもあるわけです。埼玉県の川口はこの鋳物の町でありですね、あのキューポラのある町でもよく知られたところですけれども、鋳物製品が多くあります。まあ、ベーゴマというでしょうか、ぶつけ合うそのようなコマもあります。とても頑丈であるわけですから、そんなですね、鋳物できたものであれば、何かにぶつかっても自分が壊れるということはないわけです。そして逆に相手のものを壊してしまいます。まあ、そんな強いものもあるわけですが、でも素焼きの土の器となると、相手を壊すどころか自分が粉々に壊れてしまうというところがあります。土の器は脆くてやはり壊れやすいというところがあります。そのような弱さ、脆さは肉体的においても私たちに言えるところでもあると思います。まあ、特に若い頃は一晩寝れば疲れも取れて弱ることはない、そんな方もいらっしゃいますけれども、時の流れとともにやはり 体もですね、日々を衰えていきます。疲れも取れない、目もかすんでくる、耳も遠くなる。健康診断をすれば必ず何か引っかかるところがある、まあ、そんな脆いものでもあるわけです。さらにその心においてもやはり弱いものでもあります。クリスチャンである人々は結構真面目で、何かがあってもですね、相手を責めるよりは自分を責めてしまうということが結構多いのかもしれません。ですから何かトラブルがあった時も傷つきやすいわけです。鉄の器のような人であれば相手をですね、こっぱみじんにしてしまうのかもしれませんが、土の器であればですね、自分自身が壊れてもしまいます。まあ、そんな弱い土の器、脆い、壊れやすいというところがあります。そしてまた土の器は次にはこの、まあ、価値が低いものというところもあります。いや、そんなことはないと言われるかもしれません。確かに日本の何々焼きとか言われるものは計り知れないような価値があり、高価なものも確かにあります。なかなか手の届かないものでもあるかもしれません。でも聖書の世界では土の器はそれら日本の何とか焼きといった焼き物とは異なるものでした。教会に連なる人々というところを見るときですね、この世においてはそれほど名誉や地位や権力のあるものはあまりいないというわけですね。パウロがコリント教会について第一コリントのところで語っているわけですけれども、全く普通の人々の集まりである、権力あるものも力あるものも少ない普通の人々の集まりであるというわけです。ペテロが伝道した時もですね、ユダヤの指導者たちや学者たちはそのクリスチャンたちを見て言うわけです。なんだ無学な普通の人々ではないか。確かにそうであったわけです。そして例えばこの牧師なども教会の中では、まあ、先生と呼ばれたりもしています。でもこの世においてはそれほど価値を認められたものでもないということもあるかもしれません。例えば教会として街道建築を行うとき、銀行からお金を借りようとするとき、まあ、それは借りることもできます。でも例えば牧師個人が例えば何か大きなもの、家であっても構いませんが、それを買おうとして銀行からお金を借りようとしても、まあ、無理なことが多いようですね。まあ、教会堂を建てる場合は教会の土地やそういったものが担保にされて貸されるわけですけれども、でも小さな教会の牧師であれば信用も何もないということでなかなか難しいんだと言われることもあります。まあ、そのように使徒パウロも、そしてコリント教会の人々も、それはみんなただの弱く壊れやすい、そしてこの世的には確かにあまり価値のないと見られるような土の器に過ぎないものであるというわけです。でも聖書はそこで終わってはいないで、土の器なれどということが続きます。次には神にあっての土の器ということです。それを見てまいりますけれども、確かにただの脆い土の器である、でも神にあっては異なるということでした。どのようなものであるのかということがあります。神にあって土の器、それは一つは神によって作られた土の器だということがあります。神によって、神の御手によって作られたものである。イザヤ書の64章の8節においてはですね、今主よ、あなたは私たちの父です、私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です、私たちは皆あなたの御手の技です、あなたの手で作られたものですとあります。聖書では創造者である神を陶器師と呼び、作られた私たちはその陶器である土の器だと呼ばれています。確かにアダムは神の手によって土から作られました。 私たちも土から作られたもろく、まあ、価値の低いものでもあるかもしれません。でもそれは創造者である神の愛の御手によって私たちは作られたものであるわけです。私たちが自分の弱さやあるいは足らなさを見て、どうせ私なんかと考えてしまうこともあります。でも決してそうではないわけです。聖書では神は言われるのは、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとあります。イザヤの43章の4節であります。神の目から見るときに私たちは高価で尊いと言います。まあ、考えれば私たちが何かをですね、心を込めて作ったならば、それはお店でですね、売られているものよりは多少出来が悪い、見栄えも良くないかもしれない。でもですね、自分がそういう思いを込めて作ったものはやはり愛おしく愛するものでもあるわけです。少々出来が悪くても、私たちは神の愛の御手によって作られた土の器である、神の愛の作品であるということも言えます。そして神にあっての土の器、第二には、この内に、内側に宝を持つ土の器だとあります。第二コリントの4章の7節をもう一度お読みいたします。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためですとあります。この宝をとありますが、じゃあ宝って何だろうか。まあ、それは4章の6節においてもこう言われます。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのですともあります。キリストの御顔にある神の栄光を知る知識とありますけれども、まあ、それはイエス・キリストご自身と言い換えてもいいかと思います。私たち自身は取りに足りない土の器である。でもその内側に神の子イエス・キリストを宿している素晴らしいものであるというわけです。あのガラテヤ書で、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるとガラテヤの2章20節にも言われています。あるいはまた私たちはですね、に対して言われるのは、あなた方は聖霊の宮であるとも言われます。有名な御言葉です。実は土の器の中に宝を入れるということは当時よくあったようでした。すなわち土の器の中に金貨やあるいは銀貨を入れてしまっておいたり、あるいはローマの凱旋将軍が、その凱旋の時に、行列の時にですね、その土器に銀貨を入れて、それを持った者たちがこの凱旋の行列に続いていたと言われます。そんな姿も思い起こすわけです。あるいはイエス・キリストの頭に注がれたナルドの香油も、ただの石膏の壺の中に入っていました。そして私たちは土の器ですけれども、内に宿すそのイエス・キリスト、そしてそのイエス・キリストの香りを放つものであるということがあります。今第二コリントを読んでいただきましたけれども、同じ第二コリントの2章の14節と15節もお読みいたします。第二コリントの2章の14節と15節です。このようにあります。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのですと、こうあります。 私たちはどうだろうかと思います。私たち一人一人がそれぞれ職場において、あるいは地域において、学校において、家庭において、その行く先々においてキリストの香りを放ち、そして証しするものであるというわけです。私たちを通して人々はイエス・キリストを知るようにもなるわけです。土の器だけれども、イエス・キリストを内に宿し、そしてキリストの香りを放つ。こんなお話がありますが、ある方が部屋に入るとですね、とてもかぐわしい香りが漂っていたそうです。そしてその香りがどこから来るのかを一生懸命探しました。そんな高価な香りを入れるような器はなかなか見当たらなかったそうです。そしてやがて見つけたのは、それは部屋の片隅にあった粗末な土でできた器だったそうですが、その器、そこから香りが放たれていた。器そのものに香りが染み込んでいたというわけです。それこそ素焼きの器ですけど、その中に香りの良いものを入れていたので、その中のものがなくなってもなおもですね、香りを放っていた。私たちはそれぞれイエス・キリストを内に宿し、そのイエス・キリストの香りを放つ土の器である、そんな宝を持つ土の器であることを思わされます。そして第三には、この神の力を持つ、土の器でもあるわけです。第二コリントに戻りますけれども、そのところの四章のところにありました。七節ですが、それはこの計り知れない力が神のものであって、うんぬんとこう続きます。私たちうちに神の子イエス・キリストを宿すゆえに、計り知れない神の力を宿す土の器であるということでした。この神の力がどれほどのものであるのかということも、さらにパウルは語っています。その神の力のゆえにですね、一つは、四方八方から苦しめられるけども、窮することはないということがあります。四章の八節にそれらのことが語られます。八節九節ですが、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。とあります。四方八方から苦しめられることもある。でも、窮することはない。パウロは、このコリント書に語っていますけれども、伝道のゆえに様々な困難に出会ってきました。無知で打たれたり、遭難したり、迫害されたり、あるいは飢えたり、乾いたり、そのようなことがありました。さらには、その旅先においても、諸教会への心遣いや、心配があり、それこそ内からも外からも様々な問題に、それこそ悩まされていました。苦しめられてもいたわけです。でもそんな中にあっても、決して打ちのめされて窮することはなかったと言います。ある方はこの言い方をしますが、常にゆとりがあるのがクリスチャンであるというわけですね。常にゆとりがあるのがクリスチャン。それは、から元気ではなくですね、神への信頼と神が備えてくださるゆえにゆとりがある、信仰による楽天性とも言えるかもしれません。皆さんもおそらくはあれやこれやいつも問題に悩まされているかと思います。一つやっと解決した。ほっとすると間髪入れずにまた次の問題が起こり、私たちを苦しめます。この地上において生かされている限り、悩みや問題がなくなるということはないわけです。でもそういう中においても、決して窮することはない。力を私たちを地に神によって与えられているというわけです。あるいはまた八節では、途方に暮れるけれども行き詰まることはないとあります。パウロでさえも途方に暮れることもしばしばあったかと思います。私たちもそうであってですね、一体どうしたらいいのかわからないということもしばしばあるかと思います。私たちの力ではどのようにも解決できないこともあります。あるいはまた進路のこと、結婚のこと、子育て、 家庭の問題、数えきれないものが多くあります。でもそういう中でも私たちは決して行き詰まらないというわけです。それは神が必ず良き時にその道を開いてくださるから、あるいは試練とともに脱出の道も備えてくださるからということでした。まあよく言い古されたことですけれども、四方八方のその道が閉ざされてもですね、上すなわち天への道は開かれていると言われますけれども、神は祈りに応えてくださり、そして途方に時にはくれることもある、でも行き詰まることはないと言えます。さらには迫害されても見捨てられることはないとあります。パウロもさまざまな迫害に出会ってきました。死んだと思われることもありました。でもそんなパウロですけれども、神は決して見捨てることはない、そのことをパウロは確信していました。事実神は見捨てることはなかったわけです。私たちもそうであると思いますが、信仰を持って歩むということは決して容易なことではないと思います。自分との戦いでもあります。あるいは外からの困難、あるいは迫害さえもあるかもしれません。それが家族からであるということもあります。イエス・キリストでさえ家族から気が狂ったと思われ閉じ込められそうになることもありました。家族が嫌味の一つも言って私たちの信仰を捨てさせようとすることもあったかもしれません。まあ、その他さまざまな困難があります。でもそういう苦しみに出会うと私たちは時には自己憐憫に陥ることもあります。自分はこんなに苦しみに出会ってですね、なんとかわいそうなものか、そして苦しみの中で神は本当に私を愛してくださっているんだろうかと疑ったりする思いさえ出てくることがあります。でも迫害と苦しみの中にあっても神は決して見捨てることはないと言われるわけですから、それを確信したいと思います。聖書でもたとえ父母が私を捨てても主が私を迎えられるとあります。また私は決してあなたを離れずあなたを捨てないという言葉があります。そのようにうちに神の力という宝も宿しています。そしてだからこそまた倒されても滅びることはないともあります。パウロでも私たちでも人生の歩みにおいて倒れることはあります。しばしばあります。失敗して倒れること、あるいは山に倒れること、挫折して倒れること、いろいろあります。そういう中でも決して倒れっぱなしとなり滅びることはないと言います。パウロの不屈の信仰でもあるわけですが、そして前進しました。クリスチャンでも倒れることがあります。でもそこからまた立ち直るわけです。それに私たちは土の器は脆く弱いものです。でも内側に神の力を宿すものである。その力のゆえに苦しめられても窮せず、途方に暮れても行き詰まらず、迫害されても見捨てられず、倒されても滅びないという素晴らしい存在だということがあります。そしてさらには土の器ですけれども、清められるべき土の器ということもあります。聖書をもう一箇所開いておきますが、後ろの方になりますが、テモテ第2の手紙ですね。テモテ第2の手紙の2章の20節と21節をお読みします。新約聖書の427ページですね。427ページのテモテ第2の手紙の2章の20から21節です。第2テモテ2章20節。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用いられます。ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに用いられる器となります。すなわち聖なるものとされ、主人にとって役に立つもの、あらゆる良い働きに備えられたものとなるのです。あります。大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあると言います。ですがその器が何でできているかということよりも、用いられるためには清められなければならないというわけです。 もちろん私たちは信仰によって罪許され清められ神の前に義とされています。ですがそれで終わりではなく、またこの21節にありますように、自分自身を清めるならとあります。罪は様々なものから離れ神の前で清められていく中で、そしてですね、そのような清められるべき土の器であるというわけです。そしてまたその器ですけれども、神に用いられる器だということがあります。この二十節のところで、このその人は尊いことに用いられる器となりますとあります。私たちが罪を離れそして歩むならば、神に用いられる土の器になるとあります。どのように用いられるのか、それはここでまず尊いことに用いられる器だとあります。卑しいことと尊いこととがあります。例えば台所にある刃物、包丁やそういったものもですね、食事を作るというですね、尊いことに用いられることもあれば、残念ながらそれが人を傷つけるということさえもあります。私たちは土の器ですが、でもその神の技の働き、神の技というですね、尊いことに用いられる土の器でありたいと願うわけです。でさらにはここで有益な器、役に立つ器とあります。以前ある小さな花瓶をですね、焼き物の花瓶を買ったことがありましたが、家に持って帰って水を入れるとですね、じわっと下から水が漏れることがありました。まあ残念であったわけですが、見かけは立派でしたけれども、花瓶としては役に立たないものとなりました。私たちはそれぞれ神に役に立つ器、そのような土の器になりたいと願うわけです。聖書の中でオネシモという人がいますが、彼は主人のものをですね、盗み逃亡した役に立たないものでした。でも彼がパウロに出会い、罪を悔い改め、そして信仰を持ったとき、今度はパウロを助けて働く有益なものになったと聖書にあります。こう評価されていますが、彼は前にはあなたにとっては役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっていますと、パウロがこのオネシモのことをですね、評価しているわけです。私たちはたとえ弱さや欠けのあるもの、そういった土の器であっても、信仰により罪許され清められ神の前に役に立つ土の器となりたいと願います。で最後は、良い技に良い働きに間に合う器ということがあります。神の前に間に合う、そんな器、良い働きのために備えられた器ということでした。神の前に役に立つ、そして備えられた間に合う器。以前このある教会にですね、一人の方がクリスチャンでしたけれども、その方が好意で教会の方々の包丁をですね、こう定期的に研いでくださることがありました。包丁も毎日使っているとだんだんと切れにくくなってきます。切れにくくなると勢いが余って手を怪我するということもあります。でもきれいに研がれると本当にですね、役立つ、間に合う、そんなものになります。切れない包丁では台所仕事においては間に合わないわけですけれども、で私たちも罪許され、そして神にあって神の御用に間に合う、そのような土の器でありたいと願います。まあ、こうして、私たちは一人一人は人から言われるまでもなく、脆く壊れやすい、また見栄えもしない粗末な土の器かもしれない。でも内側にはイエス・キリストとその力という尊い宝を宿している土の器であるゆえに、自己卑下することもなく、かつ怒ることもなく、へりくだり謙遜となってですね、神に用いられる、神の前に役に立つ、そのような尊い土の器となりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは本当にただの土の器にすぎませんけれども、うちにイエス・キリストを宿す、本当にそう尊い宝を宿す土の器であることを思い感謝をいたします。そのような器として どうぞあなたの前に、あなたの栄光を表し、あなたの前に役立つそのような器となることができますよう、どうぞ導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。